礼拝備えの賛美歌を歌いましょう。本日は賛美歌21を使用いたします。298番。ただいまより2010年2月21日受難節第一手術の礼拝を始めます。 実にすべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。唱詠26番を歌います。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく万事のものなればなり。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌21-93-4a です。それでは使徒信条。
我は聖書を作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。死は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンペオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。
我は聖霊を信ず。
聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、今年も命を信ず。アーメン。
賛美歌303番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天の父なる神様、主の御名を賛美します。立春をかなり過ぎましたが、まだ寒い日が続いており、体調管理が難しい中、今日も健康を与えられ、この街道に集められ、あなたの御言葉を聞く機会が与えられましたことを心から感謝いたします。今カナダのバンクーバーでは冬季オリンピックが華やかに開かれ、世界中の国々から鍛え抜かれた選手たちが高度な技を競っています。努力が報われた笑顔、報われず顔を覆う選手、実力を出し切った満足そうな顔、その姿は様々ですが、その舞台に立つために何年もの間努力し続けた選手の皆さんの力強さ、精神力は計り知れないものがあります。そしてその選手を支え続けたスタッフの方たちの努力も忘れてはならない大切な力です。オリンピックには日頃戦争の最中にある国々や敵対関係の国々なども参加しています。オリンピックの期間だけでなく、どんな時にも世界の平和が守られるよう、皆が努力し続けられるよう、あなたが導いてください。私たちは常にあなたに守られ、導かれていると分かっていながらも、そのことを忘れ、人を傷つけたり、自己中心的になり、知らず知らずのうちにいろいろな罪を犯しております。どうぞその罪をお許しください。主が私たちのために罪をあがなってくださったことを覚え、その苦しみを心に刻んで、明日からの一週間をあなたの御心にかなうものにしてください。今日これからあなたの御言葉を語ってくださる森田先生を強め、聞く私たちの心を開き、御言葉をより深く受け止めることができますようお導きください。本日礼拝後、 教会全体会が行われます。これからの教会の目指すもの、あり方など、教会のビジョンを共に考えるひとときが、主の導きのうちにありますように。寒さがなかなか去らないこの季節、教会までの足が遠のいておられる高齢の方、病のため、またその方を支えるため、教会に来ることができない方々、今日も仕事でここに集うことができない方々を覚えます。どうぞその場にあって、あなたがその方たちを支え、励まし、祝福してください。そしてこの会堂に集いました一人一人を慰め、祝福してください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌55番を歌います。どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はコリントの信徒への手紙1、12章の12節から26節までです。新約聖書316ページです。聖書朗読の後、一つの体、多くの部分という題で森田芳樹副牧師より説教をしていただきます。
体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体になるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が私は手ではないから体の一部ではないと言った ところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が私は目ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったらどこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好を良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は見劣りのする部分を一層引き立たせ、体を組み立てられました。そこで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。
明日ですね、明日同志社大学大学院を修了されて各地の教会に、伝道師として使わされる方々の、いわゆる壮行会のような予選会というものが京都で開かれます。東京会からは、上にお座りの、北村さんが、赴任されるということで、私もぜひとも、お祝いに、そして、励ましに行きたいと思っているわけですけれども、思い起こせばですね、北村さんが予選会、そして私が初めて赴任しました教会の、私が伝道師時代高校生高校2年生だった、子たちがもう、そうして出ていく、そういうことを思い起こしながらですね、私の、その予選会に出た、今から伝道師に行くぞとまだ、キラキラと輝いていた頃の、自分を思い起こしてみましたらですね、いろんな思い出が、思い浮かばれました。で、その一つに、懐かしいなと思い出しましたのがですね、その予選会の前に、日本キリスト教団の、伝道師、補教師になるための試験を、受け、この前後に受けるわけですけれども、その試験のために、京都の教区、教会の集まりのでですね、面接を受けました。で、私が教区で面接を受けた時に、受験者全員がですね、その教区の、役職についておられる方、信徒の方や牧師の方に面接を受けるわけですが、ちょっとあることがきっかけで、もうその面接自体がですね、もう紛糾してしまったんですね。もううわーという形で、これはこういう形で面接がちゃんと行われるのか、そういうふうに思っていました。とても嫌な雰囲気になった時に、むくっとある牧師さんが手を挙げられたんですね。当時、もう亡くなられたんですけれども、京都の葵教会という教会の牧師さんであられました佐原栄一先生という先生が、もうブワーッと議論が紛糾しているときに、むくっと手を挙げられて、こうおっしゃるんです。森田君に質問。ラグビーのモットーは何ですか？皆さんも今ポカーンとされたでしょ？その場もみんなポカーンとなりました。すごく問題が大きくて、で、紛糾しているときに、何の脈絡もない、関係のない議論とかけ離れた質問をされて、私たちもポカーンとなったんです。しかし私は、聞かれたことに答えないといけないと思って、とっさに、 ワンフォアオール、オールフォアワンです。一人はみんなのために、みんなは一人のためですに、という、ふうにお答えしました。すると佐原先生は、その気持ちで、ね、頑張ってください。と一言おっしゃいました。まあ、佐原先生は私がずっとラグビーをしていたというのをご存知でありましたし、ご子息も、先生のご子息も実は、伏見工業、あの工業、強豪校のですね、伏見工業の副キャプテンをされておられましたので、そういう質問をされたわけであります。その場の2の空気に全く合わない質問で、議論していた人たちも水を差されたようになって、その回は実はその言葉でスーという感じで終わったんですね。いや、なるほど、すごい人だ。こんだけ紛糾したのを全く関係ない話で持っていって話を終わらせてしまったというふうに私なんかはその時思っていたんですけれども、その言葉というのがその後実は私の中でじわじわと印象的に別の意味を持ってくるようになってきました。ワンフォアオール、オールフォアワン、皆さんもお聞きになられたことがあるでしょうか。これ一番初めに出てきたのはあのアレクサンドロ・デュマペールという人の、三銃士というお話に、三銃士とそして、ダルタニアンが、その剣をですね合わせて、言う言葉ですね。日本語で本を開いてみますと一心同体三銃士というふうに、訳されているものが多いと思います。読んで字のごとく、一心同体、一人はみんなのために、みんなは一人のために、この箇所がですね、この言葉が、聖書からにマッチしているもの、それを選ぶとすれば今日お読みいただいた、この箇所が一番マッチしているのではないでしょうか。佐原先生がこの言葉を牧師に、伝道師になる時の面接でほっと言われたこと、はじめは本当にすごい面白いことを言う人だという印象しかありませんでしたけども、その後教会に使わされて、そして教会という場で生きていく中で、この言葉はまさに生きている言葉だなというふうに思わされたのであります。本日お読みいただきましたこの聖書の箇所、体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても、逆に体は一つであるようにキリストの場合も同じである。教会をキリストの体としてここで著者のパウロは語り、そしてここに集う教会に集う一人一人はもちろん独立した別々の人間であっても、私たちがつながっているもの、もしくは私たちをつなぐもの、それはキリストなのだと彼は言っているのです。非常に読んだらなるほどなと思いますけれども、実は私にとってはこの初めの部分、教会がキリストという部分は言ってることはわかるんだけども、まだまだここまでだと抽象的でピンとこない、すごく明瞭な文章であるのに、最初の体はキリスト、私たちはキリスト、わからんでもないけどというところで私はピンとこない部分もありました。しかしこれこそまさに使徒パウロが教会って何だろう、現代に生きる私たちにも明瞭に示している箇所なのであります。この箇所が記されているコリントの信徒への手紙です。手紙というのでありますから背景を示さないとなかなかその内容というものは分かってきません。普通の小説や文章、物語というのはそのまま誰が読んでも分かるように書かれているわけですけれども、手紙というのは実はその背景が分からないと同じ言葉でも取り方が変わっていきます。余談になりますけれども、私がまあ担任をしている中学生がですね、本当にもう中学にも慣れてきて授業中ちゃんと勉強すればいいのに、最近よく授業中に手紙を書くんです。もう本当にね、やめてほしいわけですけれども、手紙をよく書く、大事なね、保護者に渡さないといけないプリントをちぎって裏に手紙を書いてみんなに回したりするんですね。で、しょうもないことを書く子がいます。例えば 本当にしょうもないことですけど、私は何々くんのことが好きです。そんな大好きな人にですね、プリントの裏でちぎったやつに汚い字で、私は何々くんのことが好きです、そんな風に告白する人はいないでしょ。もうその紙を見れば、ああまた冗談でこういうので、あ、楽しんでるなという風に、紙を見れば、またその子たちを見れば、背景を見れば、それはすぐわかるわけですけれども、その文章だけを見れば、あ、この人はこの人のことが好きなんだという風に、なってしまいます。手紙というのは、実は今のはまあ極端な私の身近にある例ですけれども、同じ内容、同じ文章であっても背景を知らなければ、なかなかその真意、何が言いたいのかっていうことは、計り知ることができない部分が多い文章、それが手紙でありますので、この手紙のこと少しだけお話しさせていただきますと、パウロは少なくともこの手紙を宛てたコリント、ギリシャの南部の方に位置するこの都市に計4通の手紙を出していることがですね、聖書、特にこのコリントの第1の5章なんかを見ていくと知ることができます。しかし聖書には実はこの第1と第2の2つの手紙しか残っておりません。あとの2つは、実は発見されていません。もしかしたら誰かがですね、4つの手紙を聖書に載せる、誰かに、他の人にも読んでもらうために4つを2つにまとめて、今聖書に私たちが読むことができているのかもしれませんが、実はその辺は未だ分かっていませんし、よっぽどその聖書の元のね、原点なんかが出てこない限り、知る由は今後私たちにとってはないかもしれません。それはともかく、パウロは聖書の後ろを見ていただくと、パウロは2度大きな伝道旅行に出ていますけれども、2度目の伝道旅行、地中海をぐるっと回ってキリストを述べ伝えた伝道旅行の途中に、2回目にコリントの町にやってまいりました。おそらく紀元49年の頃であります。パウロはコリントに1年以上とどまって、そして人々にキリストのことを伝え、その結果このコリントに教会ができました。その教会には若干のユダヤ人たちも加わっていましたが、その多くの人たちはそのギリシャ南部コリントに住む人々で、そして土着の信仰宗教を、もともとあった宗教をもともとは信じていてた人たちでした。そこから教会に来てキリスト教に改宗した人々でした。そしてその教会員のメンバー構成はごくわずかに、身分の高い者やまた権力ある者、お金持ちもいたようですけれども、大部分は比較的貧しい人々であって、そして奴隷として普段は生活をしている、生活をさせられている人もいたようです。コリントは地中海の東と西の両世界、いわゆる今でいうと中東とギリシャ、ローマ文化のまさに、ぶつかるところ、オリエントとヨーロッパがぶつかる、文明の、交流地点、そして商業の交流地点で、人の行き交いも多く、経済的にも文化的にも、そして宗教的にも、当時としては世界でも類を見ないほどいろんなものが混ざったとこでした。今と違ってまさに文化的にも言語的にももっと孤立した社会、世界だったのに対して、このコリントは今と同じように情報が行き交う、そしていろんなものが混ざる、街であったわけです。そこに教会が立ったのです。そこに教会が立つことによって、多くの人がキリスト教に、キリストというものに新しくびっくりするような仕方で出会っていくわけですけれども、同時にその町はいろいろな問題、矛盾も抱えている町でした。人が、悩み、そして矛盾の中で心引き裂かれている人たちが多く住む時代、町でした。まさに私たちのこの今生きる現代に 近いさまざまな入り組んだものがコリントの町にはあったのです。それがまず町の背景であって、そこに教会が建てられました。そしてその教会の人たちは教会の中で起こるさまざまな問題や信仰の疑問を親しく実はパウロに相談をして、それに対して一つ一つ丁寧にパウロがこうだよ、こうしたらいいんじゃないかと答えているのがこれらの手紙になるわけです。パウロはこの悩み、教会を運営していく上でどうしたらいいんだろうかと悩んでいるコリントの人たちに、教会とは何かについて明確に答えています。彼はキリスト教会に集う一人一人がキリストの体そのものだ、キリストの体の一部分だと語るのです。そしてその教会の中にはいろんな人がいる。13節を見ていただくと、ユダヤ人でも奴隷でも自由な身分のものでもそれぞれ違いがある。もちろんそれぞれ背景も違うけれども、みんなキリストの大事な部分であると語るのです。現代の私たちの教会にもいろんな人がいます。社会的にも信仰的にも背景の違う人、そして教会に自分が抱えて持ってくるもの、心に重荷として、また心の中に抱えながら教会に集うものも、それぞれ違う人たちが集っています。いろんな思いを持って教会に私たちは集まってきます。当時の原始教会は同じように、特にこのコリントの教会では様々な思いや背景を持った人が集まっていました。この箇所、今日はここまでしかお読みしておりませんけれども、そのような中でみんなそれぞれ能力も違えば得意なことも違う、そういった中で教会に集った人たちが、私はこういう役割を担おう、私はこういう役割しかできません、いやいや私は大して役に立ちません、そういう役割分担をしていく中で教会に、不協和音が、響いてきていたようです。今日の箇所の後に、実は教会にはいろんな役割の人がいるということをパウロは明確に示しています。この27節以下で、あなた方はキリストの体であり、一人一人はその部分です。神は教会にいろんな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、奇跡を行う者、病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、威厳を語る者であります。そのようにそれぞれの役割があって、みんなできることそれぞれやる中で教会を作っていくんだよ。教会はそうやって何か持ってる賜物を持ち寄って教会として動いていくんですよ。パウロはそのようにここでコリントの人たちに語っています。しかしこの考え方がですね、キリスト教の歴史を見ていくと、いつしかその教会の制度が整っていく中で、少し変わってまいります。例えば、この原始教会からずっと流れ、一本の筋で言うと、ローマカトリック教会へとつながっていくわけですけれども、カトリック教会の中では、いわゆる、司祭、聖職者と呼ばれる人たちの役割がですね、非常に、飛び抜けて重要に、なっていくわけです。ローマ法王、今でもおられますけれども、ローマ法王を中心として、縦の三角形の社会が形成させられていく中で、その司祭、聖職者の、役割が際立てて強調されていきました。それに対して、形態、もちろん当時の、社会をまとめる上で、国の歴史なんかも見てみればよくわかるんですけれども、非常に強権的な強い力を集める中で社会を形成していかないとなかなか成り立たない。それがまさに中世以前でありましたし、 どうしても世界はそういう傾向、そういう、力の、何と言いましょうか、システムを、求めてしまいます。中世でそれが崩壊したといっても、20世紀になってもやはり一人の独裁者が力を持つことによって国や、組織が動くという形態がやっぱり社会が不安定になると求められる。ですから一概にそれが悪い、昔の時代そうじゃないとなかなか世界はまとまらなかった、そういう面はあるわけですけれども、あまりにも聖職者の力が強くなっていったことによって、教会が本当に果たすべき役割、教会って何だろうっていうものが揺らいでいく。そこでまあ出てきたのが、例えばマルティン・ルターという人が行った宗教改革。あれはいろんな意味があるわけですけれども、一つにはやはりそういうこと、一人の司祭が強くて、あとは下々として教会に従う、それじゃあ教会本当の役割果たせないんではないかということで、ルターはそれぞれ教会に集う一人一人がみんな司祭なんですよ。できることはそれぞれ違うかもしれないけれども、万人が祭司である。これがルターの主張した基本的なプロテスタント教会の考え方でありました。いわゆる万人祭司論、祭司、みんな祭司なんですよ。みんな役割違うけども教会にとって祭司なのだ。これは1520年にルターが語ったことであります。何よりもルターがここで強調したのは、神様から見て一人一人は祭司なんだと主張したのであります。もちろん教会で、言い方が悪いですけれども、率直に言うと教会でお給料をもらって働くのは、牧師でありますから、牧師のが教会で中心的な役割を担ってしっかりと教会をに勤めていく、仕えていくというのは牧師の働きです。それと同時にですね、教会に集う一人一人が働き方が違っても賜物をできることを持ち寄って教会を形作っていく、すべての人が祭司であるというのが、このルターの、そして宗教改革以後のプロテスタント教会に、流れている教会の考え方ですし、今日お読みいただいてますこの聖書の箇所にもそのようなパウロの思いが書かれているのです。パウロがここでこのような文章、この、箇所は、非常に明瞭なので、あえてもう一回全部読んだりはいたしませんけれども、ここで体の部分同士が、喧嘩をしている。これはまあ皆さん、どのような状況を思い浮かべられるでしょうか。まさに、目が手に向かって、お前はいらない。これ教会に置き換えたらなんかいろんなイメージが、湧いてこないでしょうか。もう本当私と違うからもう、いりません。そういう、まあ、コミカルに言えばそうですけど、シリアスに考えればなかなか、よくあるような話じゃないかなと思うわけですけれども、この箇所、まさに現実に教会であろうと、またいろんな人の集まりであろうと、こういうことというのはどうしても起こってしまいます。しかし、この箇所が非常にユニークなのは、そして私たちにストレートに語りかけるのは、そういう中でこそ弱く見える部分が必要だと書いてあるわけです。普段私たちが弱く見える部分、それは一人の人間として考えても、自分の弱いところは隠してかっこよく見栄えよく見栄を張りたいものです。まさに私たち人間に置き換えてみたら、そうだ、私ならそう弱いところは隠すなと思うところ、それに対してパウロは弱いところこそ必要なのだ、それはそこが必要なんじゃなくて、その弱いところがあるから体全体が成り立つんだ、そういうふうに言うんです。そして一つの部分、弱いところが苦しめば、すべての部分が苦しんで、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ばれる。あなた方は体、キリストの体であり、一人一人はその部分です。 そう語るのです。多様ないろんな人がいる中で、いろんな部分がある中で、他から見て弱いと思われる部分がかえって大切だというふうに彼は例えているのです。ここで一つのちょっと例えを、あるお話を、したいと思うんですけれども、実はこの説教原稿さっき、遠藤先生にはお渡ししたんですね。でお渡しさせていただいて、ここに、例えがパターンとして2つ書いてあって、どっち話そうかなと思いながら今話してたんですけれども、時間もあれですし、一つ私のお世話になった歯医者さんの言ってたお話をしたいと思うんですけれども、私が初めて赴任しました教会で、の会員さんで歯医者さんでした。でそれこそ東京の青山にですね、ひっそりと歯医者をやってるんですけれども、すごく恐ろしい歯医者で、看板も何もないんですね。で保険治療してないんですね。でもう来るお客さんの顔とか服を見て適当に金額を言い張る歯医者なんですね。で私なんかはもうお世話になってますし、伝道師でそんなねふっかけられてもっていう感じで、逆に全部タダで直してもらったり、してたんですけれども、その歯医者さんがですね、非常に面白い、私たちが普段考えることとは逆のことを歯医者としてはおっしゃったんです。その方が言うにはですね、僕がここが一本歯が折れてるんです。でブリッジになってるんですけども、インプラントにしましょうか、何にしましょうか、差し歯にしましょうかって言うと、いやもうそんなとこは開けといたらいいんですよって言うんですね。でなんでやっぱりよく歯医者とかに行くと、まああれですけど70までに15本とか書いてあるじゃないですか。そのように歯を、自分の歯を残していかないといけないじゃないですか。と僕が聞きますと、いやダメです、75ぐらいには全部抜けた方がいいんですと、その歯医者さんはおっしゃるんですね。失礼なことかもしれませんけど、その歯医者さんはそうおっしゃるんです。で、その歯医者さんがおっしゃるのはなぜかというと、老人ホームなんかに、彼は、歯の治療に行かれるそうなんです。出張で。で、行かれると、歯の痛むおじいちゃんやおばあちゃんを、治療しようとしてもですね、歯医者で治療するときの口をずっと開けるっていうのは、私なんかでもだんだんしんどくなってくるわけですけど、ずっと開けていただくっていうのは非常に困難なそうなんです。で、70、80歳のおばあちゃん、すごく歯が痛くて苦しいのに、口をずっと開けていただけない。で、治療するのはとても困難だ。だから、歯はある程度の年で抜けるのは自然なことです。と、その方はおっしゃっていました。普通に考えたら生産性や、まあ、機能とかスピード、そういうものが今どんどん、さらに重視されています。で、健康というものも重視すごくされるわけです。もちろん健康素晴らしいことであります。しかし、一般論としてそうでない、歯がある程度は抜けた方がいいんだ。という、こと、普通に考えたら何を言うんだと言われることでも、その方別の視点から見たら大切な意味があったりするのです。いろんな事柄がある中で、そんなマイナスだと思われていることも、思われがちな、そういわば弱さとかですね、生産機能性から見たら劣っている、そういうふうに一般的に見られることに必要性が、またそういった弱さこそ必要である、そのように私はその話を聞きながら思ったのを思い出されます。私たち一人一人、弱さを抱えています。弱さを抱えていないという方ももちろんいるかもしれませんけれども、自分の弱さに情けなくその痛みを抱えていることが多々あるかもしれません。情けない思いの淵に打ちひしがれる夜を何度過ごすことでしょうか。私たちはそのような中で一人で何とかしないといけない。一人でこの弱さを克服しないといけない。 そういうふうに思うことも必要かもしれませんが、教会は、キリストはそのような人の思いを、そして重荷を分かち合ってくださる、重荷を担おうとしてくださった方がおられた、そのようなことを知る場であります。一般の社会では何の役にも立たないだろう、そういった私の中にある弱さ、一人一人が抱えている一般論でいうマイナス、そのような弱さ、一つ一つの弱さを神は教会にとって必要だと言っているというのです。そして私たちがまたそのキリストのことを知らない、しかし弱さを、一般社会では持っていきようのない弱さを、行き場のない弱さを持った一人一人のために教会は必要なのだとパウロは語っているように思います。一番初めに私が明瞭でない、ピンとこないと言ったあなた方一人一人はキリストの体です。キリスト、パウロがここで語るキリストとは一体じゃあどういうものだったのか、どういう方だったのか、まさに今日の箇所の前、例えば8章でパウロはキリストはまさに弱い兄弟姉妹のために死なれたのであると語っています。またこの箇所の後13章では非常に有名な愛の賛歌という箇所があります。パウロはどのような信仰があっても愛がなければ無に等しい、一人一人が愛がなければ無に等しい、まさに自らの命を捨ててまで一人一人の弱さを許そうとされたキリスト、そのようなものがここで言われるキリストというものです。で、そのキリストの一部分、それぞれの部分として私たちのがあるという、ワンフレーズで言いますと、キリストの体とは愛である。私たちの間に、教会の中になくてはならないもの、私たちのをつなぐものは愛でなくてはならない、そう語るのです。ここまで言うとですね、私なんかが自分でこういうことを言うと自分にとって理想論を語っているように、そのような思いを持ってしまいます。しかしパウロはまさに知っていたのです。そのような私たちがそんな理想を言ったってと思えるような姿を示されたのが、十字架上で示されたのがキリストである。私たちはそれぞれ一人一人であっても、そのようなキリスト、キリストの愛をこの地に示していく教会というキリストの体の欠けてはならぬ一人一人です。なぜなら私たちは教会で愛を示すために集っている、パウロはそのように語っています。そして愛を示すためには、逆にちょっとややこしいですけども、弱さを抱えた一人一人が集うからこそ、私たちは愛を示すことができるのではないでしょうか。すべて強靭な肉体、強靭な精神を持っている人だったら、私たちは互いにどのように支え合うのでしょうか。マルティン・ブーバーという人がですね、愛とは私たちの内側にあるのではなくて、私たちの間にあるものである、そういうふうに語っています。傷つき倒れそうになる人のために、私はみんなのその人のために、みんなは私のために祈り合い支え合う場、キリストの体をこの地に立て続けること、それがキリストの愛の分かち合いであると思うのです。そのようなキリストの体の私たちを一部分として、神が私たちをこんな私でも良しとしてくださっているのだ。パウロはそのことを人々に語ったのです。このような人間だからこそと思う時にこそ、 神は教会の一部として私たちを必要としてくださっている。その言葉から今自分自身をもう一度取り戻し、教会の一部としてのキリストの体を形作り、キリストの愛のを受けて生きていきたい、そういうふうに願います。お祈りをいたしましょう。主なる御神様、どうぞ私たち持ち寄ったこの一人一人の賜物を分かち、持ち寄らせ、分かち合わせてくださいまして、くださいますように。そして一人を一人を祝福し、用いてくださいますように。何よりも神に私たちがどのような一人一人であっても、キリストの体として喜ばれるものとして、私たちの歩みを導いてください。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。
賛美歌419番を歌います。どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
今日のこの礼拝を感謝いたします。そして兄弟姉妹として共に礼拝できましたことを感謝いたします。この感謝と喜びを献金としてお捧げいたします。今日からの新しい1週間、どうか主のお導きをお与えください。お一人お一人の祈りと願いに合わせまして、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
今週、誕生日を迎えられる兄弟姉妹がいらっしゃいますので、覚えて祈りたいと思います。22日、関谷直と牧師、それから宮崎直子さん、25日です。ではお祈りします。神様、私たちのケアする兄弟姉妹、関谷直人さん、宮崎直子さん、お二人のその尊い命の誕生を私たちが共に祈り願っております。どうかあなたが私たちと共にいてくださること、そして何よりもこのお二人の尊い歩みをあなたが守り導いてください。特にその生活、また信仰の歩みがあなたの豊かな祝福と守りのうちにありますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。関谷先生、後ろにお願いします。おめでとうございます。それから先ほど献金のお祈りしてくださいました宮崎さんです。おめでとうございます。以上です。
それでは牧会報告をいたします。司法に従います、本日礼拝後の集会は教会全体会がございます、昼食費は200円です。2時には終了いたしますので、皆さんどうぞお残りください。今週の集会、聖書講座が24日の水曜日午前10時30分より、晩祷会が24日水曜日午後7時より、ひまわりグループが25日の午前9時から、街道清掃は26日の金曜日、婦人会の方々よろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定は26日金曜日の午後が面会日となっております。次週手術は2月28日、受難節第2手術、10時半から、午前10時半からでございます。説教は遠藤雄二牧師。説教題は怒りを遅くするもの。礼拝後の集会は街道建築準備委員会がございます。集会行事の予定は、奈良県伝道会婦人部の世界祈祷日が3月5日の金曜日にございます。今日が締め切りですので、皆さんふるってご参加希望のところをお名前を記入してください。教会定期総会が3月21日日曜日の礼拝後にあります。イースターの聖餐礼拝は4月の4日の日曜日にございます。先生、
はい、裏面のお知らせご案内のところをご覧ください。まず入門講座ですけれども、今年度新しい志願者が1人与えられたんですけれども、ただ、少し体調崩されて、今実家で療養ということなので、しばらく、療養にかかるということなので、3月27日より講座を始め、ペンテコステに向けて行うということでご了解ください。その他、受選転入会を考えておられる方は、私の相談していただいて、ぜひご参加ください。それからその下に、選挙、役員選挙投票用紙記載の、事項変更依頼書のことが書かれています。もう一枚別に手法ボックスに、名簿の確認として文書を、ボックスに入れておきました。ちょっと年度末でいろいろ重なっててボケてるところがありますので、もしかしたら皆さんの名前が落ちてたりですね、私も、今年は、名前が外れるはずよということで、もしありましたら、ご指摘ください。で、私の確認している中では、そこに挙げておられる留任、それから留任役員の、配偶者、退任役員、それから退任後の1年の役員、それから転入会受選後2年未満の、方々となっています。また合わせて、まだ去年変わったばかりですので、役員選出規定をもう一度、お読み、いただいて ければと思います、少し、皆さんにお出しする時間が遅れましたことをお詫びするとともに大事な事柄ですので、ご確認、それから、もし、その、変更が必要であればですね、来週の日曜日までにお届けくださいますようにお願いいたします。以上です。
あとは皆さんご自分でお読みください。では恒例のグリーティングを行いたいと思います。隣近所の方とどうぞご挨拶なさってください。よろしいでしょうか。それでは唱詠29番を歌いました後、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
願わくは主があなた方を祝福しあなた方を守られるように、願わくは主が御顔をもってあなた方を照らしあなた方を恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向けあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが私たち会衆一人一人と共に、この教会と共に豊かにありますように。
Amen. Thank you. Thank you. Thank you. それではちょっと時間をしてますんで、全体会始めたいと思います。外にいてる人中入ってください。呼んで、外にいてる人中入ってください。呼んで呼んで、それでは開会式と遠藤先生お願いします。
神様、今日は手術の礼拝の後、ケアする兄弟姉妹と共に会堂に集い、共に祈りと、そしてこれから全体会を執り行うことが許されましたことを感謝します。ただいまから発題が3つあり、またその後各会に分かれて分断が持たれようとしております。この1年間、会堂建築準備委員会でなされたその備えが中心となります。どうか私たちが心合わせ、今日のこの全体会から新たな一歩をあなたと共に踏み出すことができますように導いてください。たくさんの賭けを持ち、弱さを持っている私たちですが、だからこそこうして集い、またそれぞれの弱さを補い合って共に歩んでいくことができますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。お話でいいですか。
本日は全体会は主婦に書いてますように発題の位置として遠藤先生から教会の使命とビジョンについて、その後、会堂建築準備委員会の中間報告、先週すでにお手元に行っていると思いますが、それの、について立村役員から発題していただきます。で、役員会報告というのは三好玲子役員から、海道建築準備委員会の中間報告を受けて役員会でどういう話をされたかということについて短く話お話ししていただきます。その後発題3つについてのまとめての質疑応答、それから分断協議ということで、分断協議終わった後はもうそれぞれ の分断で、解散していただければ結構です。で、その分断協議の内容等についても後日また印刷物等で報告はさせていただきます。それでは発題の位置の方の、遠藤先生からの、発題をお願いします。
皆さんお手元の、海道建築準備委員会の始めにというところを、ご覧いただければと思います。海道建築の、中間報告ですけれども、そのはじめにと書かれているページをご覧ください。持てない誰も持てない、はい、わかりました。そしたらかいつまんで、なくても大丈夫なように、いたします。何やるんですか。まもなくスクリーンに出るかと思います。で、今回今年度はですね、海道建築準備委員会、約1年間集まって、そこでいろんな話をしてきました。で、皆さんのお手元の、報告、詳しいことはこの後の竹村さんの方から、報告をしていただきますけれども、その中で、出てきた、一つ大事なことはですね、教会の建物を考えるときにですね、 ただ建物だけを補修すればいいとか、建物だけをきれいにする、建物だけを、なんていうかな、考えるということの、まあ、限界を感じたわけです。と言いますのも、教会がこれからどういう方向で前を向いて歩んでいくのか、教会のこれからの歩みについてですね、もっとみんなで話し合って考えなければ、先に街道だけがですね、砂上の楼閣という言葉がありますけれども、先に建物だけが建って、じゃあこの建物を一体どう使うのという話し合いが全くなされていなければ、どうしようもないんじゃないか、そういうことで私たちの、そんなん最初から分かってるやんという方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちの委員会では、途中ぐらいからどうもこの、委員会のなんていうかな、骨の部分、その一体教会は何のために建てられているのか、そういったことが、もっと話し合われた上で街道にならなければならない、そんなことを、気づかされたわけです。ですから、皆さんにお配りした、初めにのところにも書かれていますけれども、いわゆる、ハードとだけの街道の議論だけでは、本当不十分であるということを、話し合いの中で分かってきたわけです。ですから私の役割としては、その教会とは一体何なのか、そして教会のいわゆる大事な使命、ミッション、それから、その、ミッションをですね、本当に現実この世に成していくための、ビジョンは、どういうものなのか、そのことを、少し皆さんに、紹介し、そしてこの後の街道建築の報告とともにですね、自分たちの教会はこれからどういうふうな教会を目指していくのか、私は牧師ですから、なんていうか少し、現実離れしていることを言うかもしれませんが、そこは、お許しください。で最初に、言葉です、教会、エクレシアという言葉が、使われています。もともとは、神様を礼拝するため神に呼び集められた者の集いという意味があります。ですから私たちは教会というところに、神様によって選ばれて呼び集められた、それで私たちは前に出てますね、ごめんなさい、前から上から5行目、からですね、エクレシアというのが出てきてますけれども、神様から呼び集められて集っているということ。そしてじゃあ集まった私たちが何をするのか、賛美、祈りを合わせる、そしてまた御言葉によって、今日も、森田先生の説教にもありましたけれども、イエスの言葉がですね、私たちのところにこう迫ってくる、その意味を持って迫ってくる。ですからその御言葉によって私たちは養われる。また会員がそれぞれが交わる、そのことによって養われる、そういった場所であるということ。それからその次のところに書いておきましたけれども、そこから私たちはまた自分たちの生活の場に散らされていく、派遣されていく、そういう場所であるということです。ですから教会の一つの機能としては、みんなが呼び集められてそこに集うということ、そしてまたここで養われて、ここからまた派遣される、出かけていく、そういう、両方の、事柄が、あります。マタイによる福音書の、ごめんなさい、前のスクリーンとか用意してませんけど、マタイによる福音書の28章の19節にはこのような言葉があります。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイによる福音書の締めくくりの言葉です。ここには行って、私たちが出かけて行って、すべての民を弟子にしなさい、バプテスマを授け、そして命じたことを守る、すなわち私たちはこの場所から派遣され出て行って、先ほど森田先生が万人祭司と言いましたけれども、すべての民に 御言葉を伝え、そしてすべての民を私の弟子にする。これが、大宣教命令と言われる、マタイ版の、大宣教命令です。それから、ルカによる福音書の24章では、罪の許しを得させる悔い改めが、その名によって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから始めて、あなた方はこのことの証人となる。ルカによる福音書では、悔い改め、罪の許しの悔い改めが強調され、そして、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。ということが、強調されています。ですから、この教会、神によって呼び集められたものが集まって、そして養われて、また、この宣教命令をなすために散らされていく、派遣されていく、その集まる場所をどうするか。これが、今回の街道建築の一つの準備委員会の大きな使命でした。で、使命という言葉を調べてみると、ドイツ語で、ベルーフという言葉が使われているそうです。マックス・ウェーバーという、今、新しい訳が出てますけれども、プロテスタンティズムと、資本主義。資本主義と、いわゆるキリスト教のプロテスタントがどういうふうにこう結びついていったか。その話の中で、マルチン・ルターが、語った言葉として、いわゆる、使命という言葉。で、これは実は、天職という意味合いで用いていると書かれていました。ですから、私たちはいわゆる使者として命ぜられた、命令とか与えられた重大な任務ということだけではなくて、教会の使命ということを考えるときに、私たちの天職、すなわち私たちが神によって選ばれ、この教会に呼び集められ、そしてこの教会から使わされる、私たちの天職、万人差し、まさに万人が神の御言葉の宣教を成していく。ルターはその宗教改革のその中で、私たち一人一人にあなたの天職、神の宣教をあなたが成す、そのことを強調したようです。さて、ごめんなさい。で、元のもう一つ、ヘブライ語の方を調べてみると、この、使命という言葉の語根はですね、送る、それから派遣するという言葉だそうです。ですから、何か、前にですね、お題目として、並べておくものではなくて、それは、動きがある。その使命を誰かが、動きを持って表していく。誰かが、その、宣教命令をですね、ただ神様が命令されましたで終わっているのではなくて、それを私たち一人一人がその宣教命令を受け取って、そして私が動いて神様の御言葉を運ぶ、御言葉によって生きるというのはどういうことなのか、傷ついた人を迎え入れる、そういう人間の体を用いた、そういう言葉だそうです。使命に関しては、聖書の中に、しっかりと書かれている。その宣教すること、集められ、そして派遣すること。また、その対象は弱い人。今日の話にもありましたように、弱い。私たちの弱さを持った人が呼び集められ、そして弱さを補い合いながら、するわけです。コリントの信徒への手紙、そしてローマの信徒への手紙に、喜びも涙も共にするという言葉がありますけれども、弱くされたものと共に生きる、ここに教会の大事な使命があると思います。さて、今日の私のもう一つの目標は、ビジョンです。最近買った大辞林を、調べてみると、二つの意味が、あるそうです。ビジョン、将来のあるべき姿を描いたもの、将来の見通し、構想、未来像。いわゆる会社などが、20世紀ビジョン検討委員会という感じでですね、 今経済がこう落ちているときにどういうふうにすれば会社がこう上向きになるかとか、持続して会社を続けていくにはどうすればいいか、まあ、そういう意味合いで用いられています。同時にビジョンという言葉は幻、幻想、幻影という言葉、意味もあります。今日の私の今からの話は多分その確固たる見通し、構想というものがこちらの、なんていうか振り子だとすると幻という、まあ、こっちに反対の振り子があったらちょっとその間ぐらいをこう行ったり来たりするかなという気がしています。どういうことかというと、確固たる将来像というのはやはり今年度、この次の年度に皆さんと一緒に話し合いながら徐々にその確固たるものを描かないといけないと思いますが、私はまだその幻に近い、そのもっと先、もしくはまだ確定していないけれども、でもそこに方向性があるんじゃないか、教会が歩む方向性はこっちの方にあるんじゃないか、まあ、それを皆さんの協力をいただいてもっと確固たるもの、いわゆる構想とかそういうものに、まあ、来年度ですね、皆さんと一緒に近づくようにと願っています。私の、その幻ビジョンです。一つ目は、集うということですから、まあ、集まること、どういう形で、どういう人が、どういうふうな雰囲気で、赴任してから6年間、まあ、繰り返し語ってきたことはやっぱりあるがままで、私たちは安心して集う、教会は自分が生まれたまま安心して集まる場所である。今、少年刑務所、それから少年院、それから、まあ、心の病を抱えている人、いろんな悩みを持った方々と、まあ、その相談を受けて、本当にこうどうしていいかわからないということを、たくさん向き合わされています。先日講演会に行った、ドメスティックバイオレンスの講演の中でも、やはり自分の親に愛されなかった子どもたち、また、自殺未遂、すなわち自分の命を絶たなければならない、まあ、それほど他の世界が厳しいという、命のもうギリギリのところを生きていらっしゃる方のお話を伺いました。教会がどういう場所なのか、誰が集える場所なのか、私はイエスのその福音、イエスが人間の体を取って私たちのところに来てくださった、そのことの大きな意味は肌で触れる感覚、食事を共にする感覚、自分が愛されているということを感じることのできる距離感、電話の相談をしていると本当にこう距離を感じます。耳のこの一本の線でしかつながっていない、できればもっと近くにいてほしい、そう思います。でもそこに限界があります。私の祈りは、今外に出れない人、電話でしかつながれない、もしくは刑務所に訪問したり、いろんな形で教会が温かい場所である、教会が素晴らしい場所であるということを全く知らずに、親に殴られたり、友達に裏切られたり、学校に居場所のない、そういった人たちが、そういうものを関係なしに受け入れてくれる場所があるということ、過去に自分たちが犯した罪が重いから受け入れない、そうじゃない場所が一つこの地上にあるんだ、 私はそのことをぜひ知ってほしいと思っていますし、そしてこの教会はあるがままで安心して集える教会であると思うし、またもしないとすればそうあらねばならないと思っています。少年の子供が出てきたときに、また刑務所の方がいいと思わないように、教会っていいところだな、そう思ってもらえるような場所、もちろん私たちもそうです。この教会に来ていろんな人の話を聞いて、恵まれた教会ですねとかいろんなことを言われます。でも一人一人の話を聞いていると本当に苦しみをいろいろ抱えていらっしゃるわけです。でも礼拝に集って自分はあるがままでいいと、弱いままで構わないと言ってもらえる場所、受け止めてくれる場所がここにあると私は思っています。ですからそのことを私たちは自信を持って伝えていきたいと思うんです。そして自分を傷つけたり、そんなことしなくてもそのままで生きていける場所があるということを私たちは伝えたい。ですから傷ついた人が来た時に安心して集まれる場所に、もっともっと自信を持って私たちがそのことを進めていきたいなと思っています。そしてそこから地域にいる人たち、今ひまわりやピーターパンの人たち、本当に頑張ってやってくださっています。思ったような成果は見えないかもしれませんが、しかし私はその一端を担いながら必ず祈りは聞かれる。この地域の人たちに何とか教会の持っている良いものを届けたいという、この思いは必ずなされると思っています。それからまた教会のいいところは、今日もそうですけれども、これだけいろんな年齢の人が集まっている。周りを見ていただくと、少なくとも私が知っている範囲では80歳からですね、20歳ぐらいまでの人がこうして一緒の場所に集まっているわけです。ですからあるがままで、どんな年齢であったとしても、どんな体の状態、心の状態、また過去に犯した罪、そういうものに関わらずここに集まって、そして自分が大事にされていると感じることのできる場所に、二つ目のことは、その私たちが集まって受け入れられ、それからどういうことをするのか、